では泊まり引込み牧師にご純節の日が来てというメッセージをいただきます。お願いします。
皆様おはようございます。ペンテコステおめでとうございます。神様の祝福を心からお祈りしています。では一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、神様の御名を心から賛美いたします。今日は、世界的に、教会ではペンテコステの喜びをみんなで感謝をし礼拝をしております。どうか私たちのこの礼拝も、神様の霊が聖霊なる神様が心を開いてくださって、私たちが神様を見上げる、また神様の御言葉に喜ぶひとときとなることができるように、そして自分一人の喜びにとどまらず、周りの方々に本当に神様の素晴らしい恵みを分かち合う器となれるようにと心から祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、子供たちも一緒ですね。年に何回か子供たちも一緒に礼拝するんですけれども、今日ペンテコステの、この良き日に、ご一緒に子供たちも一緒に礼拝が守れることを嬉しく思います。そして子供たちはもうすでに準備してたんですね。見て、先ほどみんなに見てもらいましたけれども、ペンテコステおめでとうという鳩が、聖霊のシンボルとなる鳩がですね、本当にこう教会を回ってる、飛んでるということですね。それからあの鳩の形をした鳩に子供たちの写真が乗っかってですね、今にも空に飛んでいくような、そういうような様子が描かれております。今日はまた全体的に赤を中心とした、赤が基調となるようなこの礼拝の様子を見ることができて、本当にペンテコステを私たちがお祝いする、その恵みを感じております。子どもたちもお友達もルカ君もエマ君も、キミヒロ君も、それからイエナちゃんもみんな OK ですね。大丈夫ですね。はい、一緒に頑張りましょうね。神様ありがとうって言いたいと思います。花ちゃんも来てますね。それからサキちゃんも来てますね。それからイエジュン君も来てますね。小さいお友達もですね、今日参加一緒です。本当に感謝しております。さて、今日、ペンテコステのお祝いを、みんなで、いたしますけれども、最初に聖書の御言葉は五旬祭の日が来てって書いてあるんです。五旬祭、先ほど、ペンテコステには五旬の意味があるって言ってましたね。ギリシャ語で五旬という意味があるんです。それと関連してペンタゴンというアメリカに、このアメリカの司令部がありますけれども、それもペンタゴンといって、これもペンテコステから来てる言葉、五角形の建物だそうですね。ですから私たちの周りにですね、この五重という、それにちなんだ、ものがですね、あちこちに見ることができるかと思います。五旬節に行って聖書はスラーッと書いてあるんですけれども、これは、とても大事な意味がそこに含まれているんですよ。五重日ってイエス様が復活されてから50日、ということと、それからですね、歴史的に見ることと、それから農業的にね、収穫的にこう考える2つのことがですね、こう聖書のバックグラウンドなんです。それは大麦が取れる頃ですね。イスラエルの人たちは、神様に感謝を表す、収穫の感謝を表す、そういう意味がですね、このペンテコステの祭り、祝いに込められているんです。ですからこのペンテコステはですね、私たち神様に感謝を表す収穫が見えますね。いっぱい喜びが湧いてきましたね。食物もいっぱいですねって、そういう意味がですねあるんです。私たちどうでしょうか。それぞれの心に、あ、収穫が、あ、喜びが湧いてきた、あ、 今日はとても感謝だねって、そういう思いがあるでしょうか。五旬祭というこの意味の中にはですね、イスラエルの人たちが歴史この大麦とか収穫をする、その喜びの祝いの日だったんです。さて、しかしもう一つ大事なことがあるんですね。それはイスラエルの人たちが、遠い今から3500年ほど前のことですけれども、エジプトから脱出した行った時があったんですね。モーセに導かれて脱出したんですけれども、その時イスラエルはこのエジプトから出てから50日目にシナイの山に着いたんです。そしてそのシナイの山でどんなことがありましたか。それはなんと神様の律法、神様の御言葉をですね、イスラエルの人たちは受けたんです。ですからこれは歴史的なことですね。イスラエルがただエジプトの奴隷の状態から救われたということだけではなくて、その後イスラエルの人々がどういうふうに生きていったらよいのかということを、神様がモーセを通してシナイの山に降りてこられて、モーセに神の御言葉、神の律法をお与えになったという喜びの日なんです。私たちは、毎日どういうふうに生きてますか。自分の思い中心に、自分の考え、自分の経験、自分の、考えで、私たちは毎日歩んでますか。多くの人たちはそうかもしれません。でも私たちクリスチャンは、神を信じる者は神の掟に基づくんです。神の約束に、御言葉に基づいて私たちは前進していくんです。毎日日々歩んでいくんですね。ですから神様がもし私たちに律法を与えてくれなかったら、自分がどんなに悪い人なのか、どんなに罪人なのか、どんなに神様に反しているかわからないんです。だって自分が中心なんですから、自分のやりたいことが正しいんですから。でも聖書は神様の言葉、神様の言葉、人はパンだけで生きるのでありませんよ、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのですよって、そういうふうにですね、神様は語っているわけです。ですからこの五旬祭が来て、五旬節の祭りがやってきてというこの言葉の中にですね、本当に神様の大きな大きな私たちへの、さあ収穫の時ですよ、さあ神の御言葉に聞いていく時ですよと、そのようにですね、私たちにこう心を向けていくような、そういうこうメッセージが込められているんです。ですから今日ペンテコステの礼拝、感謝礼拝に来た方々はですね、本当に神様の祝福を受ける日であると一人一人が感じてほしいと思うのです。さて、今日の箇所からですね、私は聖霊とは何だっていう、聖霊という神様はどういうことですかっていうことをですね、私はお伝えしたいと思います。でももう一つ大事なことがあるんです。それは4節を読むと、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したって、そのように言うんです。でここにはとても大事なことが書かれていますね。聖霊とは一体何ですか、神様とは何ですか、そして神のこの霊によって満たされるとは一体何ですかっていう、そういう大事なテーマがですね、ここにこう潜んでいるわけです。私は、今日は聖霊に満たされるということは次の機会に私はお話したいと思っています。今日は残る時間ですね、今日はこの聖霊なる神様ということはどういうお方なのかって、そのことをですね、みんなにお伝えできたらいいなと思っています。さて、外国語は自由に話せるといいなって思いますね。この中に外国語をいくつか話せる方々もおられると思います。例えば、エイドリアン・アルセ先生はアルゼンチンの出身ですから、スペイン語を話しますね。そしてお隣のブラジル、そしてポルトガル語を話しますけど、ポルトガル語も話せますね。それから日本でもう 長い間住んでいますので日本語も話しますね、それから英語も話しますね。英語のインターナショナルスクールを持っている、いますからね。ですから私たちのこの礼拝語の中で、エイドリアン先生はいろんな国語ですね、言葉を話すことが、できる一人なんです。おそらくみんなの中にも、ね、2つ3つほど、お話しすることのできる、方々も、おられると思います。僕も私も外国語は自由に話せたらいいな、もっと世界的な平和、もっと争いがない社会に貢献することができるのにって思う方々もおるかもしれません。それから日本語と同じようにこの聖書、ヘブル語で書かれている旧約聖書、新約聖書、それはギリシャ語で書かれています。その両方の言葉を読み書きできたらいいなって、もっと聖書、もっとその聖書の御言葉の深みを知ることができるのにって、そのように思ったことありませんか。私は何度もそのことをですね、思うことがあります。さてそのようなことを思っている私たちですけれども、今日の聖書の箇所を見るとですね、弟子たちは浪することもなく外国語を勉強しなかったにもかかわらず外国語を話すことができたって聖書の中に書いてあるんです。それが5節以降にですね、書いてあるんです。ですからペンテコステの日は毎年やってくるのではないですよ。ペンテコステの日というのは1回限りです。今から2000年前に起こったそれが1回限りです。でも私たちはペンテコステのことを覚えて記念して礼拝してるんです。過去にこういう神様の御業があったよね、そして今私が力づけられてるよね、そしてこれからも頑張ることができるよねって、そういう思いを持ってですね、ペンテコステの日を記念し感謝し礼拝してるわけです。ですから最初のペンテコステはそれはこの弟子たち、使徒たち、聖書の中で120人の人たちが一緒にお祈りしてたということなんですけど、その人たちに最初のリバイバルが、最初の神の働きがあったんですね。で、あれから歴史的に流れてきて今私たちですけれども、私たちはその恵みを受けて第二のリバイバル、あるいは神様の素晴らしさを聖書を通して知り、そして救われて、私たちこそリバイバル、これからの沖縄市の近隣市町村の、そして世界のリバイバルのために私たちも用いられますよっていう、それがペンテコステのこの礼拝を私たちが祝っていることですね。そんな中で弟子たちがですね、ある日突然エルサレムの群衆の前で、そして彼らはいろんな国語で話したっていうんです。数えてみるとですね、15カ国語ですね、15の国々の言葉を話したって言うんです。しかもですね、それはね、挨拶ではないんですよ。買い物のおじさんおばさん、これをください、安いですかねっていうお話でもないんです。なんとイエス・キリストが十字架にかかったことを、イエス・キリストが復活したことを、神様の計画があるってことをですね、世界の人々、そこにエルサレムに集まってる人たちに伝えたわけです。びっくりした人たちがいますね。それを聞いた人たちです。あ、田舎者じゃない、ガリラヤの漁師じゃない、あのイエス様についていった人たちじゃない、なんで彼らが私たちの国語で、私たちの言葉で話してるんだろうと、びっくりしましたね。でもびっくりしたのは彼らだけではなかったですよ。話している当人たちも、話している弟子たちも、使徒たちもびっくりしたんです。なんで私がこのアルメニアの国、それからギリシャの国、いろんな国々の言葉を私たちが話していることにですね、自分たちもびっくりしたということになるわけです。でもこれは聖書を読んでいるとわかるんですけれども、弟子たちに力があったとか能力があったとかということではなかったんですね。神様の力が 働いて、聖霊に満たされて、聖霊が語らせてくださる通りに他国の言葉を話し出したって聖書は語っているわけです。では聖霊とは何でしょうか。聖霊なる神様とは一体どういうお方でしょうか。聖書に記されている神様は唯一の生ける神であると聖書は語っています。でもその神様の面にはですね、神様には3つの側面、3つのこの何て言ったらいいですかね、3つの面があるんですね。例えば正面ですよって、バックから見るですよ、 裏からですよ、それから横から見ますよっていうですね、そういうふうに考えてみるのも一つだと思いますね。彦見先生は前から見るとそんなに変わらないけど、横から見るとなんかちょっと、大きくなった、太ってきたかなって、そういうふうに思う方々も、いるかもしれません。ですから私たちが神様を見ることにおいてですね、いろんな角度で見ることができますけれども、今日この朝はこのテキストから教えられることは、神様は三つの面、三つの働きを持っておられる方だということを私はお伝えしたいと思っています。その神様一人であるんですけど、よく聞かれますでしょ、神様は三位一体の神様だ、三つが一つになっている、その神様だと、聖書は語っています。父なる神様は天におられて、私たちに肉体的な目を持ってですね、その姿を見ることはできません。その父なる神様から目に見える姿をとってこの世に送られてきた方がイエス・キリストであるわけです。そして独り子なる神様と呼ばれます。それが2000年前クリスマスの日に生まれた神の御子イエス・キリストが誕生したっていうことですね。ですから神様は本来目に見えないお方なんです。でも目に見える形でこの世に送られてきたお方が、私を見た者は父なる神を見た者ですって言ったんです。ですから父なる神様と、そして一人子イエス・キリストは一つですよという、そういう聖書のメッセージがですね、そこに含まれているわけです。でも二人の神様がおられるのではないんです。子なる神イエス・キリスト、父なる神の子、目に見える形で受肉されたお方がイエス・キリストだって、神の一人子だ、同じ神様だって聖書は語っています。天地創造以来ですね、人間は神様の姿を直接見ることができなく、礼拝することができないので、そのために人間、私たちはですよ、神に逆らうような、神に背を向けるような、神が見てないんだから、見えないんだから大丈夫、自分の思い通りに動いて構わないって、そのようにですね、私たちは考えることになりました。でも御子イエス・キリストが来られることによって、私たちは神様に触れることができる、神様に話すことができる、神様に聞いてもらうことができる、神様に癒してもらうことができる、そういう体験をすることができたんです。そのイエス様がですね、こう33年の人生、生涯を終えて、任務を果たしてって言った方がいいですかね、任務を果たして天に帰ってきました。そうするとイエス、人々は失望し、寂しく、そしてどうして私たちから離れて帰っていったんだろうと、天に帰っていったんだろうと、そのように、考えました。でも天に戻ってからですよ、10日目、イエス様、あなた方はこうそれぞれ散ることなくですね、みんな一緒に祈っていなさい、待っていなさいって言われたことがあったんですね。でそれで天に帰ってから10日目、父なる神はもう一人の助け主をこの送って来られたんです。 それが聖霊なる神様なんです。イエス様もヨハネの16章、福音書の16章でですね、私が天に帰ることはいいことですよって、私の代わりにこう助け主が聖霊なる神様がやってくるんですから、それは喜ぶことですよって、そのようなことをですね、イエス様はヨハネの16章で語ったわけです。ですから聖霊なる神様も神様の一面なんです。一つの見えるところなんです。あるいは一つの働きと言っても良いと思います。イエス様とは異なり、聖霊は人間の肉なる目を持って見ることができません。でも素敵なことがあったんです。それは人々は聖霊の存在を疑ったり、聖霊って何だろうって不思議に思ったりすることがあって戸惑うこともあるんですけれども、でもですね、聖書は聖霊なる神様を見ることができなくても、その働きによって起こる結果があるっていうんですよ。聖霊なる神様も見えなくても、その聖霊なる神様が働いた結果を私たちは見ることができ、知ることができると、聖書は私たちに語っているわけです。空気をつかんだり、あるいは、空気を見たりすることはできませんけれども、でも空気が動いてるってことは私たち肌でも感じるんです。そして木や草がなびいてる、雲が動いてる、そのことを私たちは知ることができるんです。ですから同じように聖霊なる神様が見えないんだけれども、でも確かに働いてる、その結果が私たちは知ることができ、見ることができるということができるわけです。まさしく沖縄では台風ですよね。台風は見えないけど、でも確かに台風の力、そのすごさ、それを私たちは結果的に知ることができるわけです。ですからそれと同じように、聖霊なる神様は見ることができませんけれども、見ることができなくても聖霊の働きによって起こった結果を見ることにより、私たちは聖霊なる神様が働いておられる、おられるって、その働き性質を知ることができるわけです。その良い霊がペンテコステの日に起こったんです。誰も想像しなかった、弟子たちさえも知らなかった、エルサレムに集まっている人たちも理解できなかった。でも聖霊なる神様が降りてこられたので、下ってこられたので、目には見えないけれども、その結果として驚くべきことが起こったことでした。その様子を私たちは次の機会にお話したいと思っています。聖霊の神様、聖霊に満たされるとは一体どういうことなのか、聖霊を受けることと聖霊をによって満たされることは違います。そのあたりのことをですね、次回お話したいと思います。今日、聖霊なる神様が私たちに働いておられるって、その結果を私たちお互いに確認することができるって聖書は語っているんです。お祈りします。愛する天の父様、神様の恵みを感謝いたします。今日は聖霊なる神様が私たちのこの世界に使わされたことです。聖霊なる神様を見ることはできませんけれども、でも聖書はその結果を見ることができるって、そのように話しています。私たちも互いの信仰生活の中で聖霊様が働いているって、そのことを見てまいりたいと思っています。そして多くの人たちが御屋教会の姿を見て、聖霊なる神様が働いてくださって、そして神の素晴らしいこの恵みに預かる方々が起こされることを心から信じております。今日のこのペンテコステのこの礼拝の時を感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。